はい、第27回スポマンジャパンです。よろしくお願いします。年末なんでひっそりと
1年
早かったですね。今日はですね、久しぶりに NFL についてお話ししたいんですけど、まあ年末なので、お、 NFL に行く前に軽く1年の振り返りを、いきなり振り返っちゃう。と言ってもささっと言います。最も聞かれたエピソードベスト5、スポマンジャパンで、スポマンジャパンはですね、約1年と2ヶ月ぐらいやっていて、総ダウンロード数が1万5000超えてて、すごいですね。どうしちゃったんだろう。あさあそれでですね、1万5000ちょうどぐらいですね、10月の16から始めて、結構のエピソードを最初の2ヶ月3ヶ月でやったので、約9回やったのかな、だからそう約10回目以降からが2012年で、それでや大体1年で8000、9000いかないぐらい、ダウンロードでいくと、でダウンロードせずに普通に聞いてもらってる回数も入れると、まあ結構な回数いくんですけど、いうわけでそんな感じでいきますと、第5位はじゃんじゃん、第14回リンサニティ特集ですね。
リンサニティ
ね、これは全米で、ジェレミー・リン、台湾系のアメリカ人ですね、突如ニューヨークに現れ、救世主かのように大活躍し、サニティ、まあ、リン、ジェレミー・リンとインサニティの造語ですね、リンサニティ、まあ、石川遼が出てきた時みたいなもんですかね。
突然
誰だと、彼その後特に今年まだ話してないんであれですけど、大熱狂したらですね、市場の原理で、FA 限定的な FA、一応 FA、他のチームは競ってもいいんだけど、もともとのチームニックスが同等の条件を出せば残留というちょっと限定的な FA だったんですが、ヒューストンロケッツがべらぼうなお金を提示して、さすがにニックスのエースのカーメロン・アンソニーもこれはおかしいだろうって公で発言しちゃったクレイジーだと。まああのカーメロン・アンソニーはオリンピックの代表選手ですし、 NBA のトップ5ぐらいのスターなんでね、ポットでの、ジェレミー・リンがまさか俺よりもぐらいので、まあニックスが、結果的に、今年ニックス好調なんで良かったんですけど、結局いやもうちょっと高すぎると諦めたって言ってロケッツに行って、ロケッツでも、去年ほどのスパークじゃないですけど、しっかり活躍してると。はい、これの一大現象が第5位でしたね。ちなみにダウンロード数だけでいくと420回、いやありがたいことですね、420人も
こんなにね、たくさんの人に。
ジェレミー・リン、さあ、じゃあそれのその、リンサニティに、この辺僅差なんですけど、で4位になったのは、おっ、これは一つのテーマというよりか DeNA とベスターズになったあたりですね、彼らがどんなプロモーションでベスターズを盛り上げるのかということと、あとコミッショナーについて語ってますね。そしてリンサニティと競ってるのが面白いんですけど、ティム・ティーボー、
ティーボ
ー、あれも浅尾宮が出てきた時な感じですかねなんで急に下世話なんだ彼も、彼の場合は斉藤佑樹と結構比べて話しましたね。
そうですね、
学生スポーツのスーパースターで、プロではちょっと 鳴かず飛ばすな感じだったんだけど、うん、怪我のあれで、ポジションが回ってきて、うん、そしたら勝つわ勝つわ、うん、そしてあの神に祈るポーズも大熱狂で、はいはいはい、高校生が授業の邪魔をしてそれをやったらあの定額になっちゃったみたいな騒動までアメリカであってねえ、
息子にしたい、
息子にしたい選手ナンバーワンとかですね、いま、うん、だにバージンだっていう説もこればっかり言ってますけど、ほっといてくれ、彼はですねその後、トレードされましてジェッツに行って、お家騒動の渦中で、もうお家騒動のトピックの一つになっちゃってます、全く試合に出ないと、でジェッツは最初取って、彼の得意なあ、まあ、ワイルドキャットっていうフォーメーションなんですけど、これも説明しましたけど、まあ、変則的な QB を変則的に使うフォーメーションですね、で彼を生かすなんて言ってたんですけど、シーズン開けてみたら全然そんなフォーメーション出さないんですよジェッツで。隠れ技として隠し持ってたのが隠れたまんま出てこなかったんで全く活躍しないと、
もったいないです、ね、
もったいないです。でその間、正クォーターバックのサンチェスっていうのがいるんですけど、これちょっとチャラい感じですね、が、べっぴんさんの彼女、これも第23回でワグの回でも説明しましたけど、エヴァ・ロンゴーリアだっけな、誰だっけな、とにかく、美人の彼女とイチャイチャしたりしてるうちに全く活躍せずで2番手ティーボーだろうと思ったら、ところがどっこい、先々週の試合でなんと3番手を先に先発させちゃったと、マクロイっていうね。でまあまあ平平ボンボンな感じで彼もプレーしてるんですけど、そしたら今度彼も、まあ、あのチーム問題だらけなんでラインが弱いんでサックされまくっちゃったら脳震盪起こしちゃってやばいやばいって言って、お今度こそ T ボーかと思ったら、うん、今週やっぱりまたサンチェス出すと
、
でそしたら、神の子 T ボー、うん、息子にしたいナンバーワン、貧困法制、女性にも手を出しません、ティーボー様が初めて文句を言ったっていうんですよ。
まあさすがにね、
もうざげんな俺を出せみたいな、ワイルドキャットなんてお前ら全然やんないし、その時だけ俺をのこのこ引っ張り出すのはやめてくれって言ったと。で今言った言わないの騒動が起きてるんで、まあこのジェッツチームがもうこの2年ぐらい OA 騒動だったんで、この番組でも何回か言いましたけど、去年の首相がね試合中もやってらんねえよとかって言ってベンチになんかもう試合に出たくねえとかって、首相がそんなチームだったん でヘッドコーチも言いたい放題のコーチなんで、まあティム・ティーボーね、去年とは逆の意味で今は家中の人になっちゃってますね。
ねえ、かわいそうですね。
まあそんな、全米一大センセーションを巻き起こした2人なんですけど、ダウンロード数でいうと6回勝ってます、はい、リンサニティ426、おお、ね、この 6票の差は何でしょうね。女性かな、
女性票ですかそうなのかな
ジェレミー・リンも経験なくっきりしたみたいですけどね。
ああそうなんですね。
いやね、
これ以上言うと下世話になる、
はい、これ以上言うとちょっといろいろ、じゃあ第3位
お、
これはダルビッシュと名物オーナ ー、あとスーパーボールの予想を最後にどさくさん紛れてして、これスーパーボールの予想見事当たりました、
当たりました、ね、
当たりました。いやね、下馬評ではペイトリオッツだろうと言われてるところ、ジャイアンツって言って見事予想した通りの試合になって、メンツを保てましたけど、
ね、素晴らしい。
これぐらいですかね、今年メンツ保ったのはね、オリンピックの予想とかズタボロだったんで、
ちょっとね、
ね、
外れちゃいましたね。
ねえ、我々の女神ハーマイオニーが一番当たりましたね。
ハーマイオニーさんね、すごかったですね。
ねえ、 この回はダルビッシュのまあ契約の至るプロセスと、あとはニューヨークヤンキーズの亡くなってしまったスタインブレナーオーナーですね、2回ぐらい警察にウォーターゲート事件の末端でちょっと捕まっちゃったり、野球界から2度ぐらい追放されたりというハレンチオーナーの功罪というか、最後はニューヨークに愛されて亡くなったんですけどもね、まあ剛腕ぶりは一緒ですけど、ちょっと野球への愛と知見とその辺は鍋常さんとは相当差があったのかなという気がしますけど、まあダルビッシュ効果でしょうか。
そうですね、
ねえ、ダルビッシュもイケメンですからね、きっと女性票も、
ね、来年もね頑張ってほしいですね。
頑張ってほしいですね、ダルビッシュ。はい、はい、第2位、この番組の真骨頂かもしれないですね、第18回スポーツビジネス特集。これは501回ダウンロードされています。
いやー、名前が入ってないにもかかわらず
ね、これは主に何でしょうね、スポーツ好きサッカーファンが意外と聞いてくれたのかもしれないですね、あんまりサッカー実は取り上げる取り上げるって言って取り上げてないんですけど、
そうですね、確かに
ね、これ良かったですね、なかなかこれは博識のあるというか真面目な回でした ね、
ね、まだ聞いてない方がもしいたらぜひね、
ぜひ聞いてほしいです ね、 いですね、はい、これはまあスポーツビジネス、今後も日本のスポーツ界ではキーワードですからね、うん、J リーグはじめ、まあ、BJ リーグ、バスケットボールリーグも来年、JBL も変わりますし、あと何でしょうね、ゴルフ、野球、
バレー、
バレー、まあ、あとオリンピックがあったんでね、個人スポーツがどうなるか、その点も気になるところです。さあ、そして栄えある第1位、意外や意外、
お
ランニング特集きた、第11回ランニング特集、もうこれぶっちぎりの1位です。672回、
すごい、
672回、やっぱり世間ランニングブームなんでしょうね。
確かに、でも走ってる人多いですよね。
いや多いですね、ゲストは、そう弟だと言い張っている謎のランナー、
誰なんだ、
猫ひろしと同じぐらいの月間走行距離でニューヨークのエンパイアステートビルの上まで登るレース、駆け上がるレースで、おそらく日本人1位の17位って言ってましたっけ、
17位って言ってね、
なんでね、もうなんかすごいのかすごくないのか分かんない
あ、すごいっすねって言っていいんだけ
ど、まあでも途中お腹壊して民家にトイレを借りて駆け込んでも2時間台を出したって言ってましたからね
それすごいっすよね。
それは民家からトイレを借りる勇気を称えるべきか、トイレをどれだけ早く済ませられたんだっていう謎のテクを褒めるべきか、
そこは
それか単純に早いのか、
ね、
なんかいろんな意味でインパクトあるエピソードね。
素晴らしいですね。
そう弟、
そう弟さん、
また呼びましょうか。
そうそうね、来年の東京マラソンもね、
ね、
ありますし。
どうします、2時間20分ぐらい今頃走ってたら
それもう日本代表
ね。え、いやー、というわけで、まあ年の瀬まだ数日あるの で、 他の回を応援したい方はですね、広めていただければ順位が変わるかもしれません。ちなみに辞典はですね、これ意外というか、なんというか、はい、第6位はこれ僅差でですね、第17回ファンタジーベースボール特集。
おお、ファンタジーベースボール
415、
すごい、
5票差
すごいですね。
これファットマンがね、ひたすらファンタジーベースボールのコツを、もう最後番組終わろうとしてるのにまだあるよなんて言っちゃってねそっから20分ぐらいさらに話してくれましたけど、あれはまあ役に立ちますというか、まあビジネスでも交渉術とかちょっと実はね深い、これで彼出世しなかったらあんま参考しない方がいいかもしれないですけど、 まあね、ファンタジーベースボール日本でも根付くんでしょうかね。
来年あたりね、ちょっとモバゲーとかね、グリーンとか
ね、いいですね。僕はトップリーグがもうちょっとデータ増えればラグビーとかやると面白いんじゃないかな。
ラグビー、
タックル数とかね、スクラムで勝った負けたとか、ラインアウト取った取らないとか、
なるほど、
トライでとか、
なるほど、
そういうので。海外でも見かけないですね、ファンタジーラグビーあるのかな。なんかそうすると、あのアメフト、今日アメフト特集なんでアメフトの話もしますけど、ラグビーとアメフトの難しさって、やっぱりボールに絡んでる人と余ってる人の数がこうミスマッチというか、余ってる人間が多いので、いまいちそのスターとかその辺を生み出しやすいものっていうのは難しいんですよね。だからそうすると、あのデータがあると、おスクラムこいつ押したからこいつスクラム強いんだぜみたいなことで、あの愛着が出ると、あの小学生とかでも分かりやすいかなと思うんで、なんかちょっとゲーム性をね持ち込んでもらえたらなと思うんですけど、というわけで、いやちょっとキンキンの回数が全部200から400ぐらいの間で苦戦してるんで、皆さんよければどんどんね聞いていただいて、昔のとも合わせて、あと、ちょっと私のデジタルの限界で、古いポッドキャスト11回目以前ですね、はあの別途、違うところからダウンロードできますので、 iTunes 上では見つかんないかもしれないんですが、それはよければあの Facebook ページに上げますので、ぜひそこからも古い回を、ね、ラグビーからスポーツのアスリートのブログにイチャモンをつける回とか
吉田麻也さんにね症状、
吉田麻也さんに症状を送ったりとか、あとアイスホッケー、体操、
そうですね、バレー、
バレー、プロ野球盛りだくさん語ってますんで、過去のコンテンツもぜひお楽しみください。さあ今日の本題は、おたおたしてるとスーパーボールがやってきてしまうので、その前に1回 NFL、 いやー来ました。NFL なんですけど、今度の、日曜日、まあ土日でですね、いよいよリーグが終わります。でそこからプレーオフになりますと。で、プレーオフの戦線なんですけれども、またこれがね毎年この NFL の面白いところなんですけど、毎年強いチーム弱いチームがくるくるくるくる入れ替わって、なかなか長期政権を築けないのが、まあ、よくできたリーグですよ ね、
そうですよね。
サラリーキャップとか、いろんなことで常にこう戦力が均衡した状態を作ってる NFL なんですけど、ほぼチームが出揃ってるんですが、一番熱いのは NFC イーストでしょうか。この日曜日の直接対決でプレーオフチームが決まります。ワシントンレッズスキンズ対ダラスカーボイス、もう泣いても笑っても最後の試合、レッズスキンズが、破竹の6連勝をして一気に後半巻き返してるのに対して、ダラスはいつも通りですね、なんか強いのか弱いのか分かんないタレントはいるけれども、この辺と、あとはバイキングズか、ジャイアンツかが出れるか出れないか、まあ、ジャイアンツ去年の優勝者なんで、ひょっとするとプレーオフに行けないかもしれないなんていう事態に、で AFC の方はもうこちらはもう全員出揃ったのかな、1,2,3,4,5、そうですね、出揃ったので、まあこちらは、デンバーブロンコス、ペイトリオッツ、レイブンズ、ベンガルズ、テキサンズ、コルツと、いうふうに決まっております。一応 NFC すでに決まっているのがパッカーズ、ファルコンズ、フォーティナイナーズ、シーホークスということで、なかなかこれからプレーオフが熱くなるんですが、ちょっと振り返ってみたいと思います。まず、何度かオフシーズン NFL をあれしていたので、今年の NFL のハイライトのまず一つが、記録が、大記録が、約30年ぶりの大記録に迫っているのがエイドリアン・ピーターソン、ミネソタの、 スーパーランニングバック、うん、なんと去年前十字靭帯をもうが切れてしまって、うん、試合に出てないほとんど、うん、途中で、うん、もう復活どころか NFL の年間最多ラッシング記録を破るもう目前まで来てるんです。最終戦で結構走んなきゃいけないんですけど、200ヤード近く走んなきゃいけないんですが、それを走るともう破られないだろうとも言われていた記録を、まあ、2000ヤード以上ですね、
うん、
に迫ってると。いやでこのピーターソンというのはもう一見の価値ありで、まず足がべらぼうに速いんですけど、うん、かといって、なんていうのかな、一応ガチンコ肉体派でもあるんです。
うん、
だからボーンぶつかって突破することもできれば、うん、スピードで抜くこともできるという、うん、まあもう稀有な存在ですね。
なるほど。
だからスーパー肉団子みたいな感じですね。ムキムキの肉団子ですね。あの走れるデブっていうことじゃなくて。
なるほど。ミートボール。
だからボディービルダーが 100m10 秒台で走ってるようなもんですよね。
あ、すごい。
タックルしても倒れないし、うん、かけっこしたら勝っちゃうし。ちなみに、高校時代に 100m10 秒33で走ってたそうです。
早い。
いや、ちなみにエリック・ディッカーソンというのが記録を持っていて、この人も意外と似た感じでしたね。下半身が何ですのっていうぐらい太くてスピードもあって抜けるしみたいな。エリック・ディッカーソンはあのちょっとカリーム・アブドゥール・ジャバーみたいなあのメガネというか、あのあれをかけたりとかしてても有名だったんですけど、残念ながら強いチームに恵まれたことはなかったんですが、その記録を最終戦次第で、逆にカルビン・ジョンソン、メガトロンという愛称なんです。こちらは最多レシービングヤード記録を、今年更新ということで、まあ振り返ってみた時に、歴史を振り返ってみた時にこの2つが一番金字塔として、残るかもしれないという。それで何度か NFL の最近パス偏重のところとか前の以前のエピソードで説明したりしてるんですけど、興味深いのはパスオフェンスがもう一番流行っている今、ランで記録を今塗り替えるというここですね。まあその理由としてはミネソタはですね、去年ですねサプライズで新人を、あまり評価が高くなかった新人クォーターバックを1巡目ドラフトで取って、クリスチャン・ポンダ、プロスタイルのオフェンスには慣れてた、大学時代フロリダステートで慣れてはいたんですけど、能力はあんまり高く見込まれてない人をすごく高く背伸びして取ったんですけど、まあ、案の定レシーバー陣がちょっと弱いっていうのもあるんですけど、あんまりパスが得意じゃないので困ったらもうピーターソンに渡せと。で敵ももうバカじゃないんで9人8人こうランを止めに送るんですけど、それでもふんがーって走ってっちゃうんで、なんかもう止めようがないというか、もう分かってるんですよね敵も。ちなみにクリスチャン・ポンダーは ESPN の美人、アナウンサーとお付き合いしていることを発表して、男性のブーイングを買っております。
ブーイング、
はい、私もブーイングです。
それブーイングいいじゃないですか。
あとちなみに話はそれるんですけど、最近のニュースとして、全米の大学選手権のノートルダム大学が久しぶりに、ノートルダム大学というのは学力が相当良くないと入れないところで、最近低迷してたんですけど、全米が大好きなチームで、が久しぶりに1位をかけてアラバマと対戦するんですけど、アラバマのクォーターバックの彼女も、元ミスアラバマと
ミスアラバマ、
はい、これもブーイングの対象ですね。はい、
ダメですよ。
いやね、スポーツ選手の、美人妻ないしは美人彼女について知りたい人はぜひ第23回を聞いてください。
あ、 ですね、
はい、ひたすらそればっかり言ってる回、
かなり下世話ない
えいえ、あとはあの女性のね、スポーツビジネスの社会進出も真面目に語ってるんですけど、はい、ちなみに、その元ミスアラバマの人はツイッターのアカウントも持ってるみたいなので、気になる人は後でミスアラバマ、もうすごいんですよ、美人で本当にやばいですよ社長これ。多分ねこのクォーターバックもう制裁書くと思いますよ
サンチェス並みに
練習に身が入んないですよこれ、どうすんだっていうね、
じゃないですか。
あ、そっかそっか、いやいや1位になろうよってノートルダム陣営からそういう話一切聞こえてこないんですよ、ねえ、だって天はね、神は二物を与えるかどうか、ね、この辺はいろんな人のモチベーションがかかってるんで、ノートルダムを応援したいと思いますけどそれであと今年やっぱり、避けて通れないのは、新人クォーターバックがまた豊作だったと。去年は、キャム・ニュートンを筆頭に、あとはアンディ・ドルトンですかね、今年はアンドリュー・ラック、スタンフォード大学出身、ドラフト1位、2番目が RG3、 この人も半端ない。そして、意外だったのはドラフト30面で、シーホークスに選ばれたラッスル・ウィルソン、この3人が大活躍して、アンドリュー・ラックに至ってはもう去年2勝12敗ぐらいのチームを10勝5敗に持ってって見事プレーオフ進出、
すごい。
RG3 ももう5割以下の低迷してるチームを、まあ、あの最終戦ですけど9勝まで持ってきてるんで、最終戦次第でプレーオフか、でこの2人は好対照で、まあ、前も説明しましたけどラックは古典的な走り回らずに、パス頭脳で、頭脳と技量で、RG3 の方は、短いパスを交えながら自分も走ったり交えながらで、意表をついてってわけでもないんですけど頭脳的に、プレーコールないしは読み、もう相当良かったと。これはあとコーチングスタッフが、高く評価されましたね。あんまりややこしい、作戦をいきなり与えずに、彼の特徴を生かしたあのオフェンスのシステムを導入して、そこからスムーズに移行できるようにしたということも、よく言われてます。でどっから来たのよお前っていうのはラッスル・ウィルソン。まず NFL のクォーターバックってやっぱりディフェンスラインの上からはこう全体を見渡さなきゃいけないので、クォーターバックっていうのはだいたい1メートル90ぐらいないと、まあ95ぐらいですかね、ないと成功しないと言われてたんですけど、この人5フィート10、まあだいたい88センチぐらい1メートルしかないんですよ。だ小柄で、で脚力はある、走り回れるのも分かってるけど、小さいから。であとはまあそのさっき言ったラック的な要素ですね、頭脳とか投げる方はどうなのって言ったら、まあ、あれよあれよと適応して、この人も去年、ギリギリプレーオフ行ったチームをもう10勝ぐらいまで導いちゃって、そうですね、まあシアトルの場合は、ディフェンスが結構これこの後ちょっとお話しますけど良かったのと、シアトルにも、いいランニングバックが1人、こっちは重戦車系ですね、もういろんな人間をなぎ倒していくいいランニングバックにも恵まれてたっていうのがあったんで、彼は何でしょうね、だから先ほど言った美人アナウンサーと付き合ってるポンダーもそんなに背高くないんですけど、あれの進化版みたいな感じですかね。いやー、なのでこれは、どこのアメリカの解説者もいやこれは予想してなかったと、もうほとんどあの認めてますね、 というわけで、で彼もまあプレーオフで進出してきますから、どこと当たるかっていうのはちょっとまだ決まってないんじゃないかな、うんうん、ただチーム10勝まで導いてますからね、うんうん、いやなので振り返った時にこのクォーターバック3人が、またしても新人クォーターバックが頑張ったぞと、うんうんうん、いうことが言えると思います。ちなみに去年の新人王のキャム・ニュートンはですねスケジュールの問題もあったんですが、最初チームが弱かったんでめっぽう強いところと勝率6割以上のチームとばっかり当たっちゃって、シーズン当初はもうチームズダボロで、本人もなんか会見でもやってらんねえんだよもうねみたいなあのうだうだ言ってたらアメリカの解説陣って面白くてリーダーがうだうだ言ってんじゃねえって言って大批判食らってもう過去の有名なクォーターバックからもうじゃんじゃんじゃんじゃん解説じゃダメ出しされて、QB なんだリーダーなんだからシャキッとしてもうそんな下向いてうだうだ言い訳とか情けねえこと言ってんじゃねえみたいなもういろんな人に言われちゃってまあその喝が効いたのかスケジュールも急に弱い相手がいっぱい出てきたのでまあそっからは一応勝ち始めたんですけど全然プレーオフには出れない感じなんですが一応活躍はしてるんですがちょっとうだうだめめしいこと言っちゃって、まあ要はメンタルタフネス問われちゃいましたね。ちょっとチャラいスターでチャラチャラしたやつでポットでで本当に優勝するためにはもっとね紳士じゃなきゃいけねえんじゃねえのっていうのはアメリカはそこやっぱり厳しいんで、下手したら第二のサンチェスになってるかもしれない
美人と付き合って、
もう美人と付き合って骨抜きになって、ちなみにサンチェスこれもちょっとお話しますけど、よく南国の暖かいところではあまり観光以外経済が発展しないって言うじゃないですか。波がザザーっとして毎日天気良くて海があってビキニのお姉ちゃんが歩き回ってて美味しい魚が取れてっていう人たちはしゃがれきに働かないと。それで言うとですね NFL も意外とそれが当たってですね、毎年紙の上ではタレントがびっちり揃ってるのに全く活躍しないチーム、筆頭がサンディエゴチャージャース。
サンディエゴ、南ですね、
もうここサーフスポット、海、南国、南国です、カリフォルニアの、全然勝たない結構いいチームが毎年行くぞ行くぞ行くぞって言ってもうだうだうだうだやってプレーオフ出たり出なかったりしてるうちにだんだんチームも年齢がね高くなってきて入れ替わってきたんでもうだんだん弱くなってきちゃって、今年は6勝9敗現在手たらく、もう一個はダラスカウボーイズですね。
ダラス、
まあ天候はいいんですけど、テキサスなんで、ここは、要はですね金マンオーナーがいてお金をやってでテキサスの中では彼ら王様なんですね。
あ、なるほど。
でここも毎年勝負弱いんですいざっていう時はやっぱりワシントンってしょっちゅう雪降るところ地域のチームにもうねスコッと負けるんですよ。あの普通にフィールドゴール蹴ってはい次プレーオフ2回戦進出っていう時にパッと出てきたその球を置いて蹴る時の球を置く時にファンブルしちゃったりとかなんかねありえない負け方を必ずするんですよ。
そうか、抜けてるんですね。
いやだからね BJ リーグで沖縄が勝ったりしてますけどあれリーグ戦が冬だからいいんですよあれあったかい時期にあれしたら沖縄ダメですよ。もう絶対ビキニのお姉ちゃんにみんな目がいっちゃってね、インドアスポーツはちょっと違うと思うんですよ。冬にやってるから
冬にやるのは、
いや絶対それあると思うんですよ。でそれもう一個言えるのは USC 出身なんですね、南カリフォルニア州立大学、ここがカリフォルニアのザッツハリウッド LA のど真ん中にあるセレブがいっぱいいる美人がいる海もあるサンチェス、そこ出身なんですよ。
あ、なるほど。
でサンチェスの前にマット・ライナートっていうのがいて、こいつもハリウッドプレイボーイで全く期待されたのに全然活躍しなかったです。
あ、
チャラチャラチャラチャラパーティーばっかりしてて、だからね南国気質はフットボールには向かないかもしれない。
ちょっとストイックな方がいいんですかね。
だキャム・ニュートンはそういう意味で言うと、南の東海岸の南の方から出てるんですけど、そのアラバマとかがある SEC から来てて、ここフットボールのリーグで一番厳しいところなんですよ。本当に勝つのが難しい。そこで一応揉まれて一応優勝して入ってきてるんで、多分魂というかフットボールに対するプライドは彼の方が強いのかもしれないですね。まあ来年あたりビヨンセ2世みたいな人と付き合ってたら分かんないですけど
付き合う人の話
そう、あ、そうか。ちなみに、どうしてもミス元ミスアラバマが気になる人は彼女の名前はキャサリン・ウェブ。
キャサリン・ウェブ、
キャサリン・ウェブさんです、ね、いやーすごいですよ。もうちょっとで去年のミス、今年のミス USA になりかねなかったというね。ちなみにハイズマン賞を取った、ジョニー・マンゼルっていう選手も、はい、もうモデルと付き合っていて、ちなみに一人だけこの南国気質説を跳ね返した男は NFL にいます。もうこの人にはね今年のなんだろうなミスター誘惑勝ち賞をあげてました。
誰ですか。
マイアミの新人クォーターバックライアン・タナヒル。この人大学も南の方でマイアミに行っちゃったんですよ。ービーチと
マイアミなん
で、もう誘惑の嵐ですよ、うん、で結構活躍したんです。怪しいんじゃないのなんて言われながら、この人のガールフレンドもう結婚しちゃったんですけど、奥さんスーパー美人やばい。真面目なんだろうな。マイアミの誘惑どころか奥さんだけ見てるんでしょうね。
なるほど、しない。
この人確か23回の時にちょっと話したんで、まあ皆さんなんで、マンゼル、ポンダ、タナヒル、あとアラバマの1位君ですね、この辺の彼女をぜひ冬休み中チェックしてみてください。男の方は大したことはしませんのでね、もうみんな負けてるかプレーオフに出れないか。さあ、本題に戻って、そんな NFL 美人の人と付き合ってるスターが出てきたっていうのも大事なんですけど、もう一つはですね、これ避けて通れない、これムーキーさんがいたらまたシビルウォーとか言ってくれたかもしれないですけど、思わぬところで労働争議が起きました。審判、
審判
ね、え、さすが訴訟国家というか組合、労働ね組合の国家というか、端的に言うと NFL の審判の労働組合が揉めたと、リーグ側と揉めた最大の焦点は、短くいきますけど、年金ですね。あんまり出したくないとリーグ側が、でいやいやいやふざけんなと、であとはちょっとベースの給料を上げてちょうだいななんていうことで、大体結構これびっくりなんですけど、この人たち1年の54週のうち実質30週ぐらいしか働いてないんですよね、
やってる間だけです
ね。なんですけどベースの給料が円換算すると1200万ぐらいもらってるんですよ。
1200万、すごい
ね。
すごい
で、まあ、もらってるからには結構 NFL の審判というのはしょっちゅう叩かれますし、もう毎週毎週テストとかフィットネスチェックとかガンガン結構意外とやるみたい で、でテストもルールのテストとかって、だから品質保証は結構審判の、でそれが如実に前半現れました、アメリカ広しといえどもやはり審判の数は急に補充が効かないと、なぜなら大学が土曜日に毎週審判、次にレベルが高いと言われている審判団は全米の大学の審判を前日にしてるから、どう見ても 翌日にピンポイント でしかも NFL の審判って7人いるんですよ一試合。7人でしたっけ。はい、だからあの冒頭の話でちょっとあれですけど、あのラグビーと違うのは、うん、ラグビーってタックルしてる人以外はこう結構立ってるというか、うん、傍観してるというか次に備えてるんですけど、うん、NFL の場合は11対11で、うん、11人中9人対9人ぐらいはどうですか殴り合ってるんですよ。なんか殴り合ったり手掴んだり足掴んだり、まあ、足は掴んだりする。見なきゃいけないんですこれ。だから人数が多いと。で、いろんなところで全米に散らばっちゃってる審判を翌日に入っていって、準備万端に呼び寄せない。そうすると何が起きるかっていうとレベルが低いところの審判から補充してくると。
なるほど。
で、実は細かいところでいくと大学のルールとNFL のルールって若干違うんですよ。
うん、
でそこの知識も危うい。であとはスピードですね、
うんうんうん、
レベルの低いところで目が慣れちゃってるので突然その3倍速ぐらいで、
うん、
あの DVD で映画を見て、
うん、
理解するようなもんですよ。
なるほど。
何が起きたってこう聞いても分かんないじゃないですか。で巻き戻しなんかやってらんないんで、まあね、揉めに揉め、最大沸点が起きたのは、またシーホークスとパッカーズの試合で、試合の最後の最後にシーホークスのさっきのウィルソンですね、オーリャーって言ってエンドゾーンに逆転サヨナラタッチダウンを投げ入れたら、まあ、どう見ても最初パッカーズの人間がインターセプトしたんですけど競ってて横っちょからほいって手出したんです。シーホークスのレシーバーが、
はいはい、
まあ、後出しじゃんけんというかチャッカリスキーが、まあ、そしたらそれをシーホークス側のタッチダウンと認定してそのままシーホークス逆転勝ちで試合が終わってしまったんですよ。でこれが大ブーイングでもう全米が、まあ、でその前にいろんな問題が起きた。あとゲームマネージメントができない。
うん、
あの昔 J リーグで一人だけ審判問題になりましたけど片っ端からイエローカード出して退場させまくったりとか、まあ、そうすると試合の時間が止まる、試合が長くなる、つまんないぞみたいなのがある中でそういうのもしょっちゅう起きてたし、もうあとルールが分かんないんでちょっと珍事がいっぱい起きてて、これを機にもうついにバーンとバーストして、
うん、
笑っちゃうんですけどこれ、オバマがついに出てきてツイッターでいい加減しなさいと、
うんうん、
早く揉め事解消しろって言ったら、うん、木曜日ぐらいだったんですけどものの見事に金曜日ぐらいに解消されて、
うん、
あれよあれよともう航空券も取るの大変だったらしいんですけど、
うんうん、
一気に日曜日の試合に間に合わせたんですよ、
うん、
すごいですねアメリカって国
は。アメリカはねやっぱすごいですね。
あのプロ野球の審判が日本でストライキを起こして木曜日に新安倍首相がいやー解消しなさいって言ったところで日曜日に絶対に戻ってきませんからね
なんかそのスピード感ないです
ね、
うん、それはないですよね。
なんかそういう時に限ってみんなの党が噛みついたりするかもしれないですよ維新の会かもしれないですけど分かんないけど
全然政治関係ないんですけどね。
ねえ
確かに
ね。いやアメリカって国はやっぱなんかスポーツに対する理解というかその辺はちょっとすごいですよね。
確かに。
まあ結局なんでこんなに強硬な姿勢を NFL 側が取ったのかっていうのは若干実は疑問で、
うん、
選手がこの労働の闘争をかけた時よりも全然金額的とか経済規模的に、うん、
知れて
たんですよね。なんでなんでここまで強硬にダメはダメだって言ったのかで、まあすごくあのアイロニーというかあれは、うん、それを嫌がってたオーナー側もあまりのレベルの低さに代理審判なんか嫌がってやっぱり価値あんじゃねえかみたいなことだったと思うんですけど、
まあそうです
よ
ね、
こいつら大事なんだみたいな、あの未だに今分かってなかったのかよみたいな、まあまあ
ファンも審判の価値が改めて
そうですね
分かった
まあ、でとはいえこの人たちやっぱり年金っていうのがポイントだったっていうのも分かるんですけど、残りの30週近く20週ぐらいは別にちゃんと職を持って老後の生活に備えてる人がかなり、いると
なるほど
いうこともあって、それで結構中にはだから歯医者さんだったりとか、ちょっと弁護士の資格持ってたりとかっていう人も、いるみたいです。歯医者なんて半年ぐらいなくなっちゃった。むしろそっちの方が心配ですけどね。
休んでるんですかねその間の。
で、
ね、店じゃない病院。
その間虫歯になったらどうすんだろうな。
まあそっち違う病院に行きましょうって、
ね。そっちどうやって半年だけ働ける歯医者を経営できるか、そっちが俺不思議だな。ねえ。
まあ勤めてるかもしれないですけどね。
ね、
自分でやってたら無理じゃないですか。
いや面白いですね、まあ、であと、まあ大人気だったスポーツビジネスの回でも言ってますけど、やっぱりね、NFL の収益っていうのはもう圧倒的に世界的に見てもスポーツ業界の中で群を抜いてるんで、まあね、年間95億ドル約8000万ぐらいです、8000億ぐらいですかなんて言われているので、
すごい、
ね、審判ぐらいちょっと頑張ってあげてくださいよみたいな、そんな審判は大事だよ、
はい、
というのも歴史に残る、1年だったんじゃないですかね、あとちょっと不幸なニュースで言うと、ちょっと選手が、すごくなんていうのかな、もうちょっと言葉も失うぐらいな形で亡くなってしまったケースもあったということで思い出されると思います。一番の大惨事はチーフスの、選手が、練習の前に彼女と口論になって、ちょっと殺害してしまって、あまりにもショックでそのまんまチーフスの練習場に来て、頼りにしていた GM とヘッドコーチの駐車場に呼び出して彼らの目の前で銃を頭に突きつけて自殺してしまったと。でチーフス今年2勝しかしてないんですけど、その翌日か翌々日に試合して勝ってんですよね。この辺もなんかアメリカ人のなんかメンタルの構造が違うなという。あとはダラスカウボーイズですね。これはどっちかというと言葉も出ないんですけど、選手2人が、ちょっとのうちの1人が乗用車に乗ってて、1人が飲酒運転で、1人が亡くなってしまったという事件なども起き、まあ、ちょっとアメリカの残虐な部分というか、スポーツ界のフットボールのですね、まあ、その野蛮性みたいなのが、シーズン前に伝説のラインバッカー殿堂入りしてたジュニア・セアオっていう選手が自殺したりとかっていうのもあったので、ちょっとそういう暗い影も、残る1年だったのかもしれないですね。いやーちょっとね、日本はそういうのがないだけちょっと ね、
そうですね、
いいですよね。ちょっとそういうのは
当時のちょっとレベルがね、
いやーちょっと勘弁してほしいですよね。というわけでさあ、これからプレーオフが始まるんですけれども、もう一個明るい話題としてはこの番組でも取り上げたペイトン・マニングが、騒がれた、もう見事復活と、デンバーブロンコーズ行き、ティム・ティーボーの後でブロンコーズに行き12勝3敗
強い、
今 NFL の評論家のランキングでよっては1位なんてつけられたりもしてますね。見事カムバック、もう40近くなるんですけれどもね、本当に良かったですね、ちなみにそのデンバーブロンコーズで、これスタジアムの会の時にちょっと言いそびれてしまったことがあったんですけど、デンバーブロンコーズがプレーオフに進めば進むほど、しかもホームでかなり彼らできるんで、一つ問題があります。デンバーのですね、スポーツオーソリティスタジアム、セクション306、まあ、あの席、座席の、
はい、
席番号の、306の座席番号まで分かんないんですけど、はい、なんと一般客から306クレームが出てます。
お
空から あらゆるものが降ってくると。
え、あらぬもの、
鳩の糞が落ちる、死体が。
そこだけ、
はい、天井のところに鳩の巣がどうもできてしまったらしくて、それを退治できないがために、鳩がたまに興奮するとプップカプップカ垂らすらしいです。で、年間指定席者からクレームが来たと。なので、ねえ、どういう心境なんですかね。嬉しくて試合に行くけど、毎回ハトからの糞の攻撃に遭うっていう。
運がつくのか、
落ちるのか、ちょっと解決されたかどうかは不明です。なので皆さん、
でもすぐ解決しない
と。意外とこれ解決されないまんま来てるらしいです。
そんな難しいんですか。
まあ、あの動物愛護団体から虐待で言われるとかなんとかがあるとかないとかっていうのもあるらしくて。
まあちょっと巣を移すとかね。
なので皆さん、デンバーの試合を見に行くとき、セクション306って聞いたら、まず必ず帽子をかぶっていってください。帽子どころかレインコートを、雨具で、
雨具を、
あともうご飯とか無駄にちょっと食べれないかもしれない。
危ないそれ。
特にパスタ系ね、チーズなのかフンなのかちょっと分かんないかもしれない。
汚いですね。
ねえ、クワトロフロマージュじゃないかもしれないんだね。
フロマージュじゃないですよ。
本当にね、チーズが一種類増えてるかもしれない。もういや。なので、あのブロンコスね、こんなシンデレラストーリーないので、ちょっと皆さん306がどこかちょっと確認して、あの放送を見ることがあったらちょっと注目して、その辺の観客がどんな格好してるのかとか、どんなリアクションしてるのかちょっと見てください。ねえ、日本だったらどうなんですかね。
いや、それすぐあれでしょう、
動物愛護団体来るんですかね。
いや、でも愛護っつってもね。
ね、
まあ巣とね、その住んでる鳩ごとちょっとどっかに移っていただくしかないですよね。
ねえ、笑っちゃいますよねこれ。
すごいな。
さあ、まあというわけで、はい、最後にですね、はい、プレーオフの予想はちょっとまだ、
まだ出揃ってないです
ね。出揃ってないので遠慮しときますが、一つ、シーズン前に、コルツの元 GM ですね、ペイトン・マニングとともに、長期というか一大、競合、長期政権を作ったビル・ポーリアンという元 GM がいて、NFL の中でも伝説のすご敏腕 GM で有名だったのが、まあ、ちょっとコルツが去年弱かったんで、解任されちゃって、今年から ESPN の解説者してるんですね。彼がですね、もうこういうのを本当に予想っていうんでしょうね、シーズン前に予想したんですけど、
シーズン前に、
ここが面白いんです。チームを作るときに自分があの気をつけていた、勝つための鉄則がありますと。で、一つは12勝、シーズン中12勝できるだけのタレントを揃える必要がある、これは1。2番目、野球のクローザーに例えて言ってましたけど、まあ、リベラに例えて言ってましたね、ヤンキースの、彼も来年プレーするかどうか、あれなんですけど、まあ、去年の要はジャイアンツですね、パスラッシュ、ディフェンスラインのパスラッシュが試合の、まあ、リリーフでいうクローザーみたいな役割を果たすから、強いパスラッシュがないといけない。ジャイアンツはここが最後メキメキ調子上げて結構勝ってしまった、次が、まあ、パスラッシュをするからには前がかりになるので、セカンダリー、まあ、パス防御、レシーバーをカバーしたり、セーフティーのポジションがここは強くないといけない。で最後に、残り2分で必ず逆転に導いてくれるだけのクォーターバックがいると、で、まあ、どこかに決定的な穴があったら、まあ、あとダメよっていう、まあ、これは12勝するためのタレントと同義だと思うんですけど、そうするとですね、彼のコルツとか、 そうだったんですよね。結構ペイトン・マニングがいてみたいな。
なるほど。
で去年のジャイアンツは今年はセカンダリーそのパス防御がちょっとジャイアンツおぼつかなくて、あとパスラッシュもあんまり本調子じゃなかったので、去年のジャイアンツ実はこれ当てはまるんですね。12勝ぐらいできるタレントがいました、パスラッシュが途中からカチッとはまった、でイーライ・マニングっていうのは第4クォーターだけでいったら神様なので、イーライ・マニングはめっぽう第4クォーターになると勝負強いという。で最後にポーリアン氏が言ったのは、あとはスケジュールと加味しなければいけないと。なのであの先ほども言いましたけど、キャム・ニュートンのチームは去年弱あんまり勝たなかったので、前半強いチームとばっかり当たったりとか、なんていうのがあって、まあそれで彼が、選んだのはアトランタと、ボルティモアかニューイングランドだって言って、でアトランタ途中で全勝するんじゃないかっていう、伝説のマイアミドルフィンズが昔1970年代に1回だけ無敗で行ったことがあるんですけど、並ぶんじゃないかなんて言って、まあ途中で負けちゃったんですけど、NFC で13勝2敗でぶっちぎり、そしてボルティモアは10勝5敗でこちらもプレーオフ確定、ニューイングランド11勝4敗プレーオフ確定、選んでるんですね。
なるほど、
すごいね。
なるほど。
でちなみに今年のだがジャイアンツはパスラッシュいまいち、セカンダリー弱いなんていう、でスケジュールは NFC のイーストっていうのはみんな毎年結構強いのでダメだったと。だからポーリアンさんでいくと QB が強いところで、まあレーベンズのジョー・フラッコっていうのはちょっとムラっ気があるんですけど、今ブロンコスがだいぶそれで引き締まってきましたね、ディフェンスも。でペイトン・マニングは言わずもがななので、まあ、あとはパッカーズですかね。ディフェンスはちょっとあれですけれど、まあ去年よりはマシになりましたが、オフェンスはアロン・ロジャーズ一回スーパーボールに導いてるいいんじゃないかとか。で大穴がシーホークスですね。ラッスル・ウィルソンが今年の頭こんな活躍するなんて誰も思っていなかった。でここはセーフティーがむちゃくちゃでかくて動けるすごいのが何人かいるんですよ。こいつらがレシーバーを抑えちゃってパスラッシュそこそこで、で、ランニングは、まあ、ゴリラみたいなランニングバックがなぎ倒していくんで、
なるほど。
そうするとシーホークスも10勝5敗でプレーオフ行ってるんですけど、これねあとホームでめっぽう強いんですよ。シアトルのスタジアムがうるさくて、
うるさい、
もう聞こえないんですって、全然。
あ、なるほど。
だから12番目の選手なんて言ってますけど、そういうことを含めて、で、まあ、マーション・リンチっていうゴリラですね。リンチに渡せば
ゴリラ、
あの3人ぐらいなぎ倒していく。だこの辺もね今年結構、だからこのビル・ポーリアンの言ったその鉄則をもとに皆さんちょっとプレーオフの予想をしていただくと面白いかもしれないです ね。いいこと言いますね。
まあ経験から導かれたわけですね。
いやこれをもとにチーム作りをしたって言ってますからね。え、寒気がするな、すごいな、
現役っていうかね、チームを率いてる時には言えないですよね、他の
なかなか言えないですね、まあちなみにちょっと気が早いですけど来季に向けて興味深いところでいくとですね、とはいえ NFL を優勝するためには古典的な QB がいないと優勝できないんじゃないかと。あんまりちょろまかちょろまか走り回ってるやつじゃなくて、どっちかというとアンドリュー・ラック系ですね。ところがですねちょっと違う兆しが見え始めて、1プレーあたりの獲得ヤードで見るとそうじゃない QB が高い数値を出してるんですよ。 RG3 しっかり、ラッスル・ウィルソンしっかり、その辺がキャム・ニュートンしっかり、だからひょっとしたら NFL の歴史の中でまたパスが全盛期、パスで勝つっていうところに来るんじゃないかななんていう兆しもちょっと見えたりします。で、実はちょっと面白いんですけど、ムック本で フットボールマガジンのムック本で NFL 歴代 QB トップ100ランキングっていうのが出てるんですけど、これ見てもらうとですね、その古典的じゃない QB で結構スーパーボール勝ってる人実はいるんですよ。1人目ジョン・エルウェイ、この人ボール持って走らせたら運動神経の塊でヤンキーズに二塁手でドラフトされた男なんでスッテキスッテキ走るの得意だったんですよ。あと 49ers のスティーブ・ヤング、この人もスッテキスッテキ走るの得意だったんですよ。であと誰だろうな、アラン・ロジャーズ、彼も見た目より全然運動神経良くて、この人もスッテキスッテキ走れたんです。あと走るのは得意じゃないんですけど、逃げ回るのがすごい、もうなかなかタックルされないんで逃げ回ったりして、そこから大きいプレーをあれするというピッツバーグのロスリスバーガー、この人も古典的ではないので、だからひょっとするとそういうクォーターバックの時代がラッスル・ウィルソンなんかがここいらで急にね、うん、1年目でいきなり優勝したりとかすると、波が変わるかもしれませんね、まあ、ちなみにこの歴代 QB トップ100っていうのも見ていただけると、クォーターバックの歴史で、パス偏重の時代もあれば、ランニング偏重の時代もあれば、ミックス型がいるっていうのもあれば、なかなか興味深いので、ランキングでは意外とちょっと反対したいところがいくつかあります。61位ダグ・フルーティーとかあるんですけどね、これは20年前のラスル・ウィルソンみたいな感じです、うん、勝負強く大学のスターで身長185ぐらいだったのかな、うん、で人気者で、なかなかチャンスもらえなくて、うん、1回ビルズの時に、怪我で回ってきて大活躍してプレーオフ連れてったんですけど、うん、スターターとして定着してないんでね、うん、なんで61位なんだろうっていう。ちなみにダグ・フルーティーの娘が美人チアリーダーで、この辺もあったんじゃないかない
や関係ない全部そこじゃない、
フットボールマガジンの編集長その辺好きなんじゃないの
すごい決め
、あとね、何人かね、なんでこんな高いところにいるんだろうとかね、もう99位コーデル・スチュワートっていうのもいるんですけど、これもどうかな。あとは69位マーク・リペン、この人の娘がランジェリーフットボールのスター・クォーターバックで、これまた美人なんですよアンジェラ・リペンって言ったかな、ねえ、そんな話ばっかりしてるあと75位、今年絶好調 49ers なんですけど、うん、昔のドラフト1位でバストバストって言われて、まあ、要は大失敗って言われてたんですけど、うん、去年頑張ったアレックス・スミスが75位なんですよね、うん、アレックス・スミス怪我もあったんですけど、今年ベンチに行っちゃって、コリン・カパネックっていう去年のドラフト40名ぐらいだったかな、なんで今ベンチなんですよ。なるほど。1年しか活躍してないですけど75位にいたりとか、うんうん、あと我らがティーボー様は76位、サンチェス様が77位なんで、だったら昔カウボーイズのクォーターバックだったダニー・ホワイトとかの方がいい、よかったんじゃないのとか、ちょっとスティーブ・バーカウスキーとかね、うん、いや意外といい選手いたんですけどね。ちなみにもっと昔で、走れたり、パスもうまかったっていうのはロジャー・ストーバック、ダラス・カウボーイズの元祖、うん、ミスター・アメリカみたいな、海軍にいて、うん、懲役で戦争まで行って、うん、夏休みはカウボーイズのキャンプに海軍に属しながら2週間参加して4年か5年経って、カウボーイズがものすごい低いドラフトで指名したんですよ、先行投資で。で、お勤めをしてからカウボーイズに来て、そこからアメリカーズティームなんて言われたりしたんですけど、どんどんどんどん優勝したと。で、彼セカンドキャリアでテキサスでビジネスマンで不動産を中心に大活躍してて、ちょっとこれ小ネタなんですけど笑い話で、 あのバブル期に、日本企業が幾多あまた商社からメーカーからテキサスに進出してって、ヒューストンとかダラス、そしたらあの大スターだったもう引退したロジャー・ストーバック様がなんか表敬訪問に行って、うん、ビジネスチャンスで不動産で、うん、そしたら駐在員の日本人が全員ロジャー・ストーバック知らなくて日本企業を軒並み袖にしたっていう嘘か本当か都市伝説めいた話は聞いたことあります。でただすごい真摯な方で、うん、そうか俺は日本では有名じゃないんだって言って名刺を置いて去って、なんかその後ビジネスにつなげた人もいるのかもしれませんね。ただ現地の受付から現地さえの外人はみんな狂気乱舞して、で日本人はみんな袖にして、俺はそんな不動産なんかね、俺が担当だったらもうウキウキして、
ね、乗せられちゃうかもしれないです。
危ないですよね。関係ない家とかマンションとかいっぱい持ってたかもしれない。怒られちゃってね本社に
何やってんだ
何やってんだお前はって言ってそう、彼もあの投げるも走るもっていう元祖だったかもしれないですね。だからそれを考えると、紐づくと もっと昔にもいたらしいんですけど、70年ぐらいからその兆候はあったんですよね。ですから今後の NFL がどうなるかっていう意味でも今年のプレーオフはそういう観点からも、見ていただけると面白いかもしれないです。一方で、その走るのもうすってけすってけ走るのの象徴みたいな選手が今年絶不調で、マイケル・ビッグ、これはもうハイライトを見るとタックルに行く人間が全員腰砕けになっちゃうみたいな、宙をタックルするみたいな、スピードは速いわ、とにかくかっこよくて、一回刀剣で2年ぐらい牢屋に入れられちゃったんですけど、
刀剣
が趣味で違法なんですってアメリカ
刀剣
ねえ、なんだったらコーチに呼んであげたのにね、ねえ、どうしてそこで日本に手を差し伸べないっていう、
すごい趣味だな、
まあその人が走るだけだなんて言われてたのが2010年に復活して、投げるのも OK、 走るのも OK、 そしたら去年がいまいちで、今年はオフェンスのラインが弱くて、もう毎試合10回15回ボッコンボッコン地面に叩きつけられてて、でそうするとファンブルするわ脳震盪起こすわみたいなで悪循環にはまって、優勝候補に挙げてる人もいたんですけど、今のところ4勝11敗でもう全然今年最大の第5戦チームのクォーターバックマイケル・ビッグなんですけど、彼は走るクォーターバックの大象徴なんです。だから RG3 もラッスル・ウィルソンも憧れの的みたいな人なんです。でまだ32、3なんですけどね。だから彼はちょっと来年どこでプレーしてるのかとかっていうのは、で一方でただラインが弱かったからそうなったんじゃないかと。でラインが弱くて常にプレッシャー浴びてるから一発逆転サヨナラパスばっかり狙ってインターセプトされるなんて言われてたんですけど、逆にラインがしっかりしてればそんなね爆地打つようなパスプレーしとか爆地のランニングプレーしなくていいんで、で1年2010年の時にそのいいバランス両方見せてるので、なのでそういった意味でも今年のプレーオフは走れる QB が活躍するのか、一方で、そうですね、ブレイディ、マニング、フラッコ、ダルトン、ライアン、このあたりは元祖古典的クォーターバック、この辺の、人に対して、ハイブリッド型のロジャース、まあ白人なんで見た目古典的って言われちゃうんですけど、ロジャースはないしはウィルソンだったり、まあ、出れれば RG3 だったり、この辺がどう勝ち残れるのかなんていう視点でも見ると面白いかもしれないですね。 なので、皆さんちょっと、フットボールマガジンねを見ながら QB とともにプレーオフを注目するとなかなか面白いと思います、ね。まあ、私はどの QB の奥さんが可愛いかに注目したいと思います
結局そういうオチなんですね。
ブレイディの奥さんはもう世界的モデルですからね。ねえ、やばいですよブレイディの奥さん。
それね、NFL の選手なんですから、モテますよそれ。
でも QB ばっかりなんですよね、モテんの。
そっか。
ねえ。
やっぱりまあ花形っすからね。
だからモテたければ、こうちょっと。渋谷とかうろうろしてないでアメフトやれって感じですね。アメフトの QB やれと断じたるものは
少年よ、 QB、
少年よ QB を目指す
めちゃめちゃ横島じゃない
まあ大変ですけどね、2メートルの巨漢に追っかけ回されながらパスを投げなきゃいけないんで、頭も使わないといけないんでね。いやいいな、クォーターバック、
クォーターバック
なあ、ね、どうやったらなれんだろう今から。
いや難しいと思いますけどね。
草フットボールとか聞かないですもんね日本で、というわけで、まあ、今年スポーツいろいろありましたけども、はい、社長何が一番印象残ってますか。
今年はまあオリンピック、
オリンピックですかね。
ですね。
まあNBA はマイアミヒートレブロン・ジェームズがついに念願の優勝を果たし、ジンクスを突破し、勝負強いとこを見せ、勝負やい勝負やいってずっと言われてきましたからね、ひよっちゃうみたいな。メジャーリーグはジャイアンツが、ジャイアンツの MVP のポージーも実は靭帯損傷を去年して、そこからの復活なんで、まあそれを考えるとアメリカの医学ってどうなっちゃってるんですかね、うん。
まあでもいいことっていうか ね、
ね、そういうのもどんどん世界中に広がるといいですね。まあラグビーではサントリーでエディ・ジョーンズが監督になって、ヨーロッパで一勝をして、なんとかやっと目処が立ってきたんじゃないか。JBL はもう何ですかね、あんまり盛り上がんなかったですね、またか愛心感みたいな感じでしたね。BG リーグ沖縄が
そうです ね、
ね、いいですね、やっぱり
そうです、ね、
ああいうビジネス的にも成功してるみたいなんで ね、 でね、で NFL は先ほど言ったジャイアンツで、ゴルフは石川選手がねあんまり勝ちませんでした ね、
そうですね。
僕の持論だったんですけど、やっぱりチャラい論言になると勝てないんですよで僕言ってたんですよ、髪切ったら勝つぞって言ったら本当に髪切ったら勝ったんですよ石川遼ラグビーでいうとパナソニックの今年トライを取りそうな山田選手、実はアメフトと兼任でそういう意味で応援したりもしたいんですけど、彼も謎のドレッドのロン毛してる時は全く鳴かず飛ばすんですよ。今年シャキッとね単発でやって、で初めてトライ王になりそう。だからね、日本のスポーツマンのロン毛はね、なんか縁起悪いんですよ、やめた方がいいんですよ多分。
確かにね、
ええ、
活躍してる人でいないですよね。
ああね、トゥーリオもね髪切ったらね代表に復帰すると思いますよ
髪のせいなんだ
絶対に。
なるほど、
ええね、そういう面からもちょっと見たいですね。
なるほど、
いやもうね、俺も髪の毛短いんだけどなおかしいな、
もっと取れます
もっとかな、
もっと
逆かな、
あ逆に
ひねくれたことばっかり言ってるからドレッドですかね
ドレッドです
というわけで、
はい、
いやじゃあまあいろいろあった1年でしたけれども、
2012年、
いやありがとうございました、ね、ファンの方も大勢聞いていただいて、うん、まあ来年も引き続き、番組の方は元気にやっていきたいということで、
はい、
社長も含めですね皆さんね、まあ年末ね年始体調に気をつけて、
スポーツいろいろねやってますから
ね、それはそれで問題なんですけどね、カニバっちゃってるからね、去年も第10回で話しましたけど、
まあ、 録画して、ね、見るのか
録画して見るのか、うん、酔っぱれながら見るのがめっちゃ寒い中見るのかどれかなんですけれども、まあまあ、日本のねスポーツ界が来年も盛り上がることを期待してですね、皆さんもちょっとは、運動して、私も運動してね、マラソンを2時間台で走るつもりは毛頭ありませんけれども
それは難しいと思います
あれしたいと思いますんでね、はい、じゃあ今年1年どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さん良いお年を。
良いお年を。